おはようございます。素晴らしい賛美礼拝でしたね。私たちはこのイエス様を真ん中に、お招きして、賛美を歌い、そして本当に、イエス様の御臨在を求めました。今日は教会歴では聖霊降誕節の第二手術ですね。聖霊降誕節の第二手術、まず、父なる神様と子なるイエス様と聖霊様を歓迎して褒めたたえましょう。いつものようにね、ハレルヤを3回言いますよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。今日私に与えられている御言葉は、使徒の働き2章の22節から36節であります。ここのところをまずお読みいたします。22節から36節、3版の方は229ページ、2版の方は210ページですね。新改訳2版の方は210ページ、3版の方は220ページ。使徒の働き2章の22節からお読みいたします。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。死は私が動かされないように私の右におられるからです。おられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのを許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示し、私を喜びに満たしてくださる。兄弟たち、父祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の大いに就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで、後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかず、置かれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆このことの証人です。ですから、神の右に挙げられたこのイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方を見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。アメン。 このところから今日は福音宣教に役立つものというタイトルをつけました。最初の一つのタイトルは聖霊降臨とペテロの説教ということで、これは先週のメッセージとダブるところがありますが非常に関係があるので、最初の方を簡単に説明したいと思います。五旬節の日に皆が一つところで集まり祈っていた。すると聖霊が下って突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいたところ全体に響きが立った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。この甘い葡萄酒に酔っているのだという一部の人のあざけりにペテロは答えて次のところから説教をします。新約聖書中特に関心を惹かれる箇所であります。この記事は世界で最初に行われたキリスト教の説教であるとも言われています。14節にあります。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことですと言って、彼は、説教を始めるんです。ペテロは人々のこれは一体どうしたことかという質問に対して答えます。ここで起こっている出来事は今は朝の9時だから酒に酔っているのではない。9時というと敬虔なユダヤ人たちはお祈りの時間です。それより前に飲んだり食べたりすることはないのです。ですから彼らも分かったことと思います。このような事態がどうして起こったかを説明します。それは預言の成就として神の聖霊が降臨されたのです。御霊が弟子たちに臨んだのは決して偶然ではない。神が預言者を通して約束しておられたことでした。ペテロはそのことをヨエルの言葉、ヨエルの2章の28節から32節を引用して次のように説明しました。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべも発すためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。19節。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。20節。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主 主の御名を呼ぶ者は皆救われる。聖霊降臨がまさに終わりの日の到来の始まりを意味しているというのです。旧約時代は神の霊は特殊な人、特殊な任務を帯びた神の人にのみ注がれました。人が神の恵みの言葉を自由に語るようになったのは聖霊が注がれた後からです。新しい時代に入った、聖霊降臨による終わりの時代、それは死ぬ名を呼ぶ者皆救われると宣言するのです。この終わりの日の到来の印として、自然界においては太陽は闇となり、月は血に変わる。これは主イエスが十字架にかかれた際、太陽が暗くなり、また杉越の満月の血のように赤く映ったという出来事を示していることもあるというのですね。ヨエルという人はですね、大体紀元前800年頃に生きた人です。南北に分裂したイスラエルのうち南ユダにいました。彼が生きていた時に、とてつもないイナゴの大群が襲って災害があったようです。彼はその出来事から神様に、この世の終わりはこのようになることでしょうかと告げました。イナゴのような大群がイスラエルを攻めるというのです。けれどもイスラエルの人々は悔い改めて主に立ち返ったので、彼らは救い出され、終わりの日には祝福を受けることが予言されていたのです。その後でこの終わりの日に聖霊が人々に注がれる予言があります。ペテロが引用した部分はその箇所ですね。イエス・キリストが再び来られる前に聖霊が注がれるという予言です。ですから私たちは今は終わりの時である。主イエスは間もなく来られる、そういうイエス様の予言を信じなければなりません。またその前に注がれる聖霊を自分も受けるようにと願って祈らなければならないのです。二つ目のポイントに行きます。説教の中心、今日のところに入りますね。主イエスキリストはどのような方か、またどのようなことをなさったかをペテロは語ります。22節からです。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間に力ある技、不思議な技、証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。こうしてペテロはですね、今起こっている現象を聖書から説明した後、 説教の核心に移ります。22節のそれはナザレ人イエスのことですと、イエスがなさった力ある技と不思議な技と証の奇跡、この3つのギリシャ語はいずれも奇跡を意味しています。不法なものの手、すなわちローマ人によって十字架につけてユダヤ人が殺したというのです。しかしイエスの死は神の定めた計画と神の予知によって行われたのです。ですからその死は神の御力により復活の勝利を与えられました。神の子としてのイエスに死の支配そのものは及ばないのです。このイエスの十字架の死と復活の事実を証言するためにペテロは再び旧約を引用します。それは詩編の16編の8節11節からです。ここにはイエスについて3つの事柄が書かれています。1つ目はイエスはナザレ人であったということ。実在する肉を持った人間であるということ。ペテロは説教を聞いているユダヤ人はこのイエスについてよく知っていました。彼は確かに神話や作り話で出てくる人物ではなく、歴史の中に実在した人物だったのです。これはとても大切なことです。私たち日本人は自分の心に安寧が与えられればどの宗教でもいいではないかという宗教観です。ただそれが例えば神社仏閣でも心が休まればいいではないかと言います。けれども死が最も忌み嫌われる偶像崇拝なのです。日本人はそれを習慣として行っています。何も知らないで今までやっていたからといって神社仏閣の前で拝みます。これは偶像崇拝です。科学が多くの観察可能な証拠によって証明されるように、私たちの信仰も客観的な事実に基づいていなければならないのです。ですからイエスは実在する歴史的人物としてこの世に来られました。そして二つ目はイエスは多くの不思議な技と奇跡を行われてご自分が神であることを証明なさったのです。神にしかできない技を行われてご自分が肉体を宿している神であることを主張されました。そして三つ目はイエス様が十字架につけられたことです。このことが神の定めた計画と神の予知とによってと書かれていることは注目しましょう。あの十字架刑は確かに、ユダヤ人指導者の妬みとローマ帝国が不正な裁判に基づいて人間が犯した 過ちでした。けれども、実はこの出来事も父なる神が永遠の昔から私たち人間を罪から救われる方法としてお定めになったことなんです。旧約聖書にはイエスの十字架について予言が数多くあります。その代表的な予言はイザヤ書の53章です。そして次にペテロはイエスのよみがえについて語ります。24節から32節までお読みますが、イエス・キリストの復活は福音の核になるメッセージです。イエスが死者の中からよみがえられたという事実が福音であります。内容のよみがえのところを24節から見てみましょう。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。死は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂を破絶にしておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならなかったからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示し、私を喜びで満たしてくださる。これは詩編16編の10節から11節の引用です。16編はダビデが書きました。ですから、ここに出てくる私という言葉はダビデ自身であるように読んでしまいます。しかしペテロはそうではないと言っています。次を読んでみましょう。29節、兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせることを使って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予言してキリストの復活について彼は破絶に捨ておかず、その肉体は朽ち果てないと言ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆このことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ペテロは引用した詩編を説明しつつ述べます。この証言はダビデについてではない。なぜなら29節のように、ダビデは死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあるからです。従って、この予言は明らかにダビデについて語られたのではないのです。では、誰についてでしょうか。言うまでもなく、神が死からよみがえされたイエスについてです。この旧約における予言の成就として、イエスの復活の実については、32節のように、使徒団を中核とする教会、私たちがその証人です。こうしてイエス・キリストの十字架の死と復活を証言し、続いて神の勝利を宣言し、さらに33節の神の右に上がられたイエスの姿を 明確にして、最後に道の約束の成就として、このイエスから聖霊が降臨したことを述べています。今の詩編16編の引用箇所で31節に、肉体を朽ち果てたままに捨て置かれないという部分がありましたが、もしこれがダビデ自身であったなら、彼は今生きていなければなりません。でも私たちが知っている通り、彼の墓は厳然とあれでありませんかとペテロは言っているのです。ですからここはダビデの子孫としてお生まれになったキリストについての予言だったのですね。そして体は朽ち果てないというのはキリストの復活を予言していたのです。そうです、ペテロも他の弟子たちも皆よみがえったイエスを自分たちの目ではっきりと見ました。また自分たちの手でその体を触り、幽霊や幻ではないことも知りました。イエス様はよみがえったのです。イエスは復活されてから天に昇られた。その後に父なる神が聖霊を授けになった。それは今弟子たちに注がれている聖霊です。ですから先ほど天から激しい風のような音がして、炎のような分かれた舌がとどまったとありましたが、それは天におられるイエスが行われたことなのです。このイエスの十字架の死は、そして復活は、私たちの伝道する最も大切なことなのです。ダビデは天に昇ったわけではない。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。このように証言したペテロは、三度旧約を引用してその主張を証言します。その引用は詩編の110編の一節からです。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主は私の主に言われたとは、父なる神はイエスに言われたということなんですね。敵をあなたの足台とするという表現は、古代において征服者が非征服者の首の上に足を乗せる習慣であったことに基づいています。この詩の予言もダビデについてなされているのではありません。なぜならダビデは34節のように天に昇ったのではないからです。しかしこの歌詞もメシアを意味しており、その予言はナザレ人イエスにおいて成就したのです。3つ目のポイントに入ります。 音の宣教。36節。ですからイエスのすべてのイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともなされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。説教の最後の部分に入ります。福音の宣教とはイエスの十字架と復活を述べ伝えることでありますが、その目標は福音に触れた一人一人の魂に罪を悔い改めてイエスは主であると信仰告白するまでに導くことです。ローマ人の実証の9節を見てみましょう。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。主は旧約聖書における神様の称号です。したがってイエスを主と告白することはイエスを神と認めることです。また第一コリント2章の3節を見てみましょう。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わない。また聖霊によらなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちは聖霊様に導かれてイエス様を主ですと告白することができるのです。ペテロは結論として神が今や主ともキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたと指摘します。神が主キリストと高らかに宣言されたナザレ人イエスを人々は十字架にかけて殺してしまった。神の御業と人間の罪はここでも対照的に示されています。しかも人間の罪の反逆はすでに神がはっきりと勝利を宣言されています。したがって人々が今なすべきことはただただ主イエスの十字架の前に悔い改めることだけなのです。21節にあるように主の名を呼ぶ者は皆救われるのです。イエスは今天におられる神の右の座に座っておられます。ペテロは言います。あのイエスは実は主ご自身でありキリストであったのだ。そのキリストである方をあなた方はこともあろうに十字架につけて殺したのだと言っています。聞いていた人々はほとんどが杉越の祭りに参加してイエス様が十字架につけられる場面を見ていたことでしょう。そこでイエスが十字架につけられるのを喜んだり同意したりしていたのではないでしょうか。ペテロはそのことの罪をはっきりと指摘しました。けれどもこれはですね、彼らだけのことではありません。聖書にははっきりとあなた方の罪によってイエスは死なれたのですと告げています。皆さんが私がイエスを十字架につけたのです。例えば私が 地球でたった一人生きていたとしても、それでもイエス様は十字架につけられたのです。それは私は罪人だからです。あなたは罪を犯したのですとペテロははっきりと告げました。この私の罪をイエス様がないものとしてくださったのです。そして天の御国に住まわせる天国籍までもいただくことができたのです。なんと幸せな喜ばしいことではないでしょうか。ロマ書の10章の13節から15節にこのようになります。3番は305ページ、2番は280ページ。ローマ書の13章の13節から15節。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方はどうして、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことがない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。信仰による義を手に入れるには宣教活動が必要です。それは立法による義によって救われるのであれば人が行えばよいのですから、言い広めることはないからです。でも宣教活動が必要な信仰の義によるものは心と口によるものである。心に語られる神の言葉による。ですから人に聞かせることが必要なのです。聞かせるならその人のところにまで足を運ばなければなりません。ですから私たち先に使われたものは聖霊の力をいただいて救われていない多くの方々、日本では99% の人はまだ救われていません。そこのところに行き、イエス・キリストの福音を伝える者として、主に仕えていこうではありませんか。私たちは、宣教の大宣教命令をいただいています。主に仕えて福音宣教に励むものとなりましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。神のご計画と予知によって御一人子イエス・キリストを私たちの罪の贖いのためにこの地上の人として送ってくださいました。そして十字架につけてくださったことを心から感謝します。そしてよみがえさせられ天に昇り父なる神の右におられ、私たちに聖霊の油注ぎを賜っていることを感謝します。私たちはこの方を信じることによって 罪が許され、新しい命をいただき、天国籍を与えられていることを心から喜び感謝いたします。この福音をまだ知らない人、信じてない人々に届けることができるように、私たちに聖霊の知恵と力を賜りますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝して、私たちは聖霊で満たされ、全身全霊をもって主を褒めたたえます。栄光が限りなく三位一体の神様の上にありますように。アーメン。